TBS Podcast TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954 国会代表質問最終日。国会では岸田総理の所信表明演説に対する各党の代表質問が行われ、午前の本会議では公明党の山口代表が今後さらなる高騰が見込まれるガス料金について、電気料金と同じく支援策を講じるべきだと訴えました。これに対し岸田総理は今後の状況を見ながら対応すると述べるにとどめ、ガス料金への支援について具体的に踏み込むことはありませんでした。与党内から電気料金に加えガス料金について支援すべきという声が上がった形ですが、政府関係者は制度設計がかなり難しいと話すなど、調整は難航が予想されます。旧統一教会との関係、細田議長が追加の説明。旧統一教会、現在の世界平和統一家庭連合との接点について追加の説明を求められていた衆議院の細田議長は、与野党の代表者と面会し、文書と口頭で説明しました。前回の説明では教団に関する4つの会合に出席したことを認めていましたが、今回は8つの会合に出席したと説明、さらに3つの会合に電報を出したことも認めました。ただ野党側は派閥の会長として票の差配をしたのかなどの疑念が払拭できておらず、記者会見などで自ら説明すべきだとしています。こうした中、安倍元総理の国葬に関して高市経済安全保障担当大臣は今月2日に名古屋市内で開かれた非公開の会合で、反対の SNS 発信の8割が隣の大陸からだったなどと発言したとされる問題について、こうした発言はなかったと述べました。発言をツイッターで紹介したのは三重県議会の自民党会派所属議員でしたが、この議員は昨日自らの投稿を撤回し謝罪しています。
それでは今日国会の代表質問最終日ということになっていました、
はい、
各党何を聞き、そして政府が何と答えたのか聞いていきましょう。まずは国民民主党船山康江議員、国会開会のタイミングや補正予算停止の時期、そして旧統一教会についての山際大臣の発言などについて質問をしています。その質問と岸田総理のやり取りを聞いてください。
国民民主党新緑風会の船山康江です。さて、まずお聞きしたいのは国会開会と補正予算提出のタイミングです。この間のコロナや原油価格、物価高騰対策と称した政府の予備費使用決定には財政民主主義にも反することに加え、時間もあった中、なぜ冒頭に補正予算を提出しないのでしょうか。総合経済対策の担当大臣が機能してないんじゃないですか。振り返るとこの担当大臣から昨日も指摘があった通り、参院選中に野党の人から来る話は我々政府は何一つ聞かないと、とんでもない発言が飛び出しました。大問題です。総理も同じ認識ですか。野党の声は聞かない、だから野党の国会開会要求も無視したのでしょうか。また経済再生担当大臣、これは誤解を生む表現ではなく、野党の声は聞かないと明言しています。昨日謝罪はありましたが、ごまかさずに今からでも発言を撤回してください。いかがですか。山際大臣に合わせていくつか質問します。補正予算につながる総合経済対策がいまだに出てこないのはなぜですか。旧統一教会との深い関係の釈明に追われていたからでしょうか。また海外にまで出かけて出席した会議について資料がなく確認できないとすっとぼけ、逃げられないと分かると記憶がよみがえってきたなど、ひと事のように追認するその姿勢で大臣が務まるんでしょうか。なぜ今頃記憶が戻ったのですか。公表済みの事実関係も含め、記録と記憶に基づいてすべて明らかにしてください。 参院選中の問題発言も責任重大で、早く辞任を決断すべきです。いかがですか。
岸田文雄内閣総理大臣。
臨時国会の召集と補正予算の提出についてお尋ねがありました。臨時国会の召集については、国会のことでもありますので、与党とも相談しながら対応を検討し、まず臨時国会で審議すべき事項等をしっかり勘案した上で、10月3日に召集することを決定した、こうした次第であります。また、これまで累次の予備費の使用は、ロシアのウクライナ侵略等による物価高騰等といった予測困難な事態に対して機動的に対処するために行ってきたものであり、財政法や財政民主主義に反することではなく、適切な対応であったと考えております。山際大臣の発言に対する認識についてお尋ねがありました。ご指摘の発言については、松野官房長官から山際大臣に対して、発言には慎重を期すように注意したところであり、これを受けて山際大臣は、発言には慎重を期し、丁寧に発信していく旨、発言したと報告を受けております。その上で、我が国は内政も外交も、幾重にも重なり合う多くの課題に直面をしており、この難局を乗り越えていくためには、国民の声を丁寧に聞きながら、国民の信頼と共感を得る政治を行わなければなりません。岸田内閣としては、引き続き国民の皆様からの厳しい声にも、真摯に、謙虚に、丁寧に向き合ってまいります。
はい、山際大臣の責任などについては特に触れず、そして岸田内閣としてはこれからも国民の声に聞きますよというようなことは繰り返し述べているというようなことになっています。また国会召集などについては国会のことなので与党とも相談しながらというふうに言っているわけですね。ところが憲法ですと53条で内閣は国会のね、召集をしな、決定しなければならないと書いている。これ内閣の判断なわけですよ。しかしながら与党がノーといえば判断を延期する、あるいはそこで召集しないということになれば、より与党及び政府が、気に食わないタイミングでは召集しないでいいという状況が作られてしまうので、これはちょっと明らかな憲法上の、バグが残っているということなので、至急何とかしてほしいなと思います。それに対する対策法をね、今野党が提出している段階ですよね。国会に対して、内閣に対して、国会の4分の1が召集してねって言ったら、20日以内に召集してっていう、そういった法律を通すか通さないかが、今回の国会の一つのポイントになってますので、はい、そこを見ていきましょう。では続いて日本共産党の小池晃議員、国葬について岸田総理に質問しています。
日本共産党の小池晃です。総理は国民の6割が反対する中、安倍晋三元首相の国葬を強行しました。国葬後の世論調査でも評価しない、良かったと思わないという人が多数です。総理は国民が国葬に納得していないのはなぜだとお考えですか。人の命は平等であるはずなのに、安倍氏を特別扱いで国葬の対象にしたことは、憲法14条の法の下の平等に反するのではありませんか。総理は安倍氏に対して敬意と弔意を国全体として表す儀式として国葬を行うとしましたが、これは国民全体に弔意を強制することが明白です。これも憲法19条の思想・良心の自由を踏みにじるものではありませんか。国葬で総理は安倍政権の実績として安保法制や特定秘密保護法の強行、消費税の2度にわたる引き上げなどを列挙して賛美しましたが、これらのことも森かけ桜の国政私物化も虚偽答弁もすべて肯定し、引き継ぐ立場なのですか。国葬の強行で安倍政治への礼賛を国民に求めることは断じて許されません。憲法違反の国葬強行に改めて抗議します。
岸田文雄内閣総理大臣。
故安倍元総理の国葬儀の実施、法の下での平等との関係、弔意表明、安倍政権の継承についてお尋ねがありました。これは 法的に誰かを差別することとは無関係であり、法の下の平等に反するというご指摘は当たりません。また今回の故安倍元総理の国葬儀の実施に際しては、国民一人一人に喪に服することを求めるものであるとの誤解を招くことがないよう、国において弔意表明を行う閣議了解は行わず、国から地方公共団体や教育委員会等の関係機関に対する弔意表明の協力の要請も行っておらず、弔意表明の強制であるとのご指摘は当たらないと考えております。
はい、先日行われた国葬と呼ばれているセレモニーがあったわけですけれども、それの法的根拠であるとか憲法上の位置づけについてのやり取りがありました。議会上のある種応援合戦のようなヤジも飛んでいます ね、
したね。
引き続き共産党の小池晃議員、今度は旧統一教会との関係について岸田総理に質問しています。
自民党国会議員の約半数が関係を持ってきた反社会的カルト集団である統一教会国際勝共連合について聞きます。統一教会の重大な問題点は、自らの正体を隠して接近し、信者に取り込み、霊感商法や高額献金、集団結婚などを強いてきたことです。そうした反社会的行動を覆い隠すため、政治家に取り入り、政治家の側は選挙での手足に使うという、抜き差しならない癒着が作られました。集会やイベントで政治家が挨拶し、祝電を送り、自治体などが講演したことが、市民を騙して、多くの被害者を生み出す結果となりました。自民党の多数の政治家が広告塔となり、被害を広げてきた責任を、総理はどう認識していますか。安倍晋三氏は、統一教会とは真逆の考え方に立つ政治家どころか、関連団体の会合に、ハン・ハクチャ総裁をはじめ、皆様に敬意を表しますというビデオメッセージまで送ったのに、なぜ調査対象にしないのですか。岸元首相以来、60年以上にわたり、自民党と統一教会、国際勝共連合が深い関係にあったことは周知の事実です。しかも、8年8ヶ月、総理総裁を務めた安倍氏と統一教会の関係について、何の調査もせずに、自民党と統一教会に組織的関係はなかったと、なぜ断じることができるのですか。参院議長を務めた伊達忠一氏は、安倍氏がどの候補者を統一教会に支援させるか差配していたことを、実にリアルに証言しています。なぜ調査しないのですか。
旧統一教会と政治の関係についてお尋ねがありました。まず被害を受けられた方がいらっしゃる中で、多くの自民党の国会議員が旧統一教会とさまざまな接点を持っていたことにより、結果として当該団体の信頼を高めることがあったとの指摘について重く受け止めております。その上で、私の政権においては各閣僚等それぞれが旧統一教会のとの過去の関係を調査説明し、新たな接点が判明した場合は、その都度追加的に報告説明を行い、今後は関係を持たないことを徹底すること、これを方針としております。自民党においてもそれぞれの議員がこの方針遵守を徹底し、これを担保するためのチェック体制、これを構築してまいります。こうした方針を徹底していくことが私の責任であると考えております。安倍元総理および自民党と旧統一教会との関係について、調査についてお尋ねがありました。安倍元総理が旧統一教会とどのような関係を持っていたかの調査については、当時のさまざまな情勢におけるご本人の心の問題である上に、本人がお亡くなりになった今、本人は何も釈明、弁明ができないなど、十分な調査はできないのではないかと考えております。自民党においては、所属国会議員と旧統一教会との関係について点検を行い、その結果を発表いたしました。 旧統一教会との関係については、各議員が政治家の責任において丁寧に説明を尽くす必要があると考えており、今後も各議員が最大限説明責任を果たすとともに、当該団体と関係を持たないことを徹底してまいります。
はい、日本共産党の小池晃議員と、そして岸田総理とのやり取り聞いていただきました。はい、この、まあ、旧統一教会との関係でいうと、まあ、日本共産党は、まあ、勝共連合という団体にも名指しで攻撃をされてきたという、うん、まあ、その積年の問題というのがあるので、それに対していやいやこういったような問題に対して与党が自民党が関与してきたではないかということを、まあ、こう質問でぶつけていく。それに対してこの前の国葬なるものについての議論の時には与党の方からそうだみたいな感じの掛け声があったんですけど、旧統一教会について釈明をする岸田総理の発言の部分には非常にこう力弱い自民党与党席という状況があったんですね、
はい、
でこの旧統一教会の問題について政党との関係については調べないの、それから安倍さんとの関係については調べないのっていうことを聞いてるんですが、前者はそれぞれの議員がで安倍さんについてはもう亡くなってるんでっていうふうに回答をなるべくしないようにしていく、まあ、消極的な姿勢というものが目立つやり取りではありました。それでは最後、立憲民主党の石垣のりこ議員、旧統一教会との今後の関係性などについて質問をしています。
立憲民主社民の石垣のりこです。岸田総理は自民党総裁としてのお立場からかねてより自民党所属の国会議員に対して統一教会との関係を断つことを党の基本方針に据えていると述べておられます。改めて問いますが、自民党の所属議員たるもの、統一教会と関係を断つべきであると判断されたのはどのような理由からですか。具体的にお答えください。また統一教会はこれまで何度も司法の場で民法715条で規定される使用者責任のみならず、民法709条を根拠として組織としての不法行為を認定されるなど、その反社会性を何度も厳しく指摘され続けてきました。総理ご自身はこうした統一教会の反社会性についてどのような認識をお持ちでしょうか。具体的にお答えください。
旧統一教会に対する認識についてお尋ねがありました。旧統一教会については、悪質商法に関する問題、親族の入信に起因する家族の困窮等の問題等、さまざまな問題が指摘されていると承知をしており、このような状況を踏まえて、社会的に問題が指摘されている団体であると認識をしております。また、民事上の不法行為責任や使用者責任を認める判決が示されているほか、消費生活センター等へも多数の相談が寄せられており、こうした司法の場も含めて、社会的に問題が指摘されている団体と関係を持つことにより、政治に対する信頼を損なってはならないと考え、党所属議員に対して関係を断つことを徹底しているところです。
立憲民主党の石垣のりこ議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。まあ、この質問を聞いたときに、面白い角度だなってちょっと正直思ったんですよね。というのは、自民党の皆さんが旧統一教会と関係を断つって言ってると、それそもそもなんでなのってことを聞いているわけですよ。それに対して岸田さんは、いや社会的に問題が指摘されているからというふうに言ってるんですね。これ社会的に問題が指摘されているからといって、法的に問題がないなら付き合いますっていうような言葉だって、一つの選択肢としてあるわけですよね。でも一方でそういったことは言わない。じゃあ社会的に問題が指摘されていることについて、今度は政治的にどう対応していくのか、そこについてまだまだ不透明な状況があるわけです。消費者問題としてはケアをしていくというようなことは言っているわけですが、では団体に対してはどう対処するのか、性問題などに対してはどう対処していくのかなど、いろんな問題が積み重なっているわけですね。つまりなぜ距離を取るのかというのが、みんなが距離取れって言ってるからだもんっていうような程度のものであれば、それは根本的な解決策の話し合いというのが国会の場で期待できるような状況ではないわけですよね。でもここで、まあ、社会的に問題が指摘されており、まあ、不法行為とか使用者責任を求める判決が出ているしなどなど、いくつかの理由を列挙している、はい、ということは今救済できない問題に対してさらなる立法とか行政措置でどう対処するのかということも必要ですよねっていう今後の質疑につながるような、まあ、そんなやり取りでもあったんですね。ですのでこのあたりの論点が国会でどう膨らんでいくか期待しながら見ていきたいと思います。 TBS Radio 足柄ニュースプロジェクト荻上チキ。